ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日からちょっとしばらく世界情勢の方を見てみたいと思うんですね。まあ、世界情勢っていうと、まあ今ではアメリカ、ロシア、中国、中東、それからその他の国ということで、ヨーロッパの相対的地位が下がりましたんでね。まあそこら辺が中心になるんですが、まあ、アメリカなんかのことを知ってどうすんのっていう感じの人もおられると思うんですね。しかし2009年に起こったリーマンショック、さらにその前を言えば、1990年のバブルの崩壊、大きな影響を我々に与えましたね。もちろんバブルの崩壊というのは日本経済の破綻でもあるんですけども、同時にその1年ぐらい前から、イランではイラン革命、ホメイニ革命があり、それから中国では天安門事件があり、さらにはベルリンの壁の崩壊がありっていうふうにですね、次々と事件が起こっておりました。まあこういった時代が大きく動くときはですね、まあ日本もそのままではいかないわけですね。それでまあ、銀行の倒産だとか、そういうのが日本では打ち続いて、それで北海道拓殖銀行の倒産、それから山内証券の破綻というのね、ものがありまして、我々の生活は非常に大きく影響を受けましたね。まあ2009年のリーマンショックはもっとひどかったですね。ひどいっていうのは要するにそういう直接的なことじゃなくて、アメリカの経済学者が、へんてこな融資を開始したわけですね。つまりほとんどお金のない人に、どんどんお金を貸すと。で、その借金の消耗はですね、非常に複雑なシステムで5段階ぐらいありましたね。次々と買い手が変わって、名前が変わって、最後お金を貸してる人は、自分たちがどういう人にお金を貸してるのかわかんないと。こういうシステムを作ったわけですね。つまり借金証文をもらって、でお金を貸すというのが普通お金の貸し方ですね。ところがその借金証文が何段にもなってるので、もう最後にその借金を、借金とはファンドですよ。ファンドとか債券とかそういうものなんですけど、そういうものに金を出す人はですね、何に金出してるかわかんないな。そういう仕組みを作ったわけですよ。それからレバレッジって言うんですけど、テコですね、テコ。お金をこう、使うときですね、100万円持ってるから100万円を元手に何か商売をしようとかお金を貸そうとか言うんだったらまだ健全なんですけど、100万円の元手があるから、それを証拠金として1000万円ばかりお金を動かすというのがですね、レバレッジっていうか、テコですね。これはまあ昔から先物売りとか先物買いとかいうのもあるし、レバレッジっていうのテコ、テコ方式のやり方って多いんですよ。これがまたね、僕は社会的に良くない方法で、金融界としてはこれをなんとか抑えて金融を活発にする方法を考えなきゃいけないと思うんですけど、まあそういう難しい話はちょっと今別にしてですね。ここで私が言いたいのは、遠い世界の話もすぐ我々の生活に響いてくるってことですね。で、リーマンショックなんかで大きな痛手を受けた人がいると思うんですけれども、それを避けるためには、定期的にですね、今の世界がどうなってるかっていうことをですね、よく知っておいて、それでまあ友達なんかと一杯やるときにですね、この頃アメリカはこうなってるらしいけど、どうだろうねっていう話をしますとね、そのアメリカの変化っていうのが、自分の生活にどういう影響があるかっていうことが繋がりますんでね、それをお勧めしたいということなんですが、アメリカは非常に大きく変化してるんです。アメリカが一番大きく変化してるのは、前からね、昔は、アメリカってのは非常にドライで、まあ、自分に得になることは何でもやると、まあいうようなところがあるんですけれども、それでも、キリスト教っていうとね、まあ、キリスト教の細かい人が少し違うよって言うんですけど、まあ、ピューリタンという一派、まあ、キリスト教ですね。まあ、大きく言えば。そのやっぱり道徳っていうのがあったんですね。ですからやっぱり社会っていうのは何かの道徳の上に立ってやってないと成長じゃなくなるんですよね。まあ、最近ではアメリカがそういう基本的な道徳がなくなったもんですから、まあ、コオロギを食べるとかですね。かなり極端なものがボーンと出てくるんですね。そういう極端なものがアメリカからガーッと出てくる。これはやはりかなり危険な状態なんですね。それから、まあ今、大統領、今の大統領の家族っていうのが、家族のファミリーですね。家族っていうのは非常にいかがわしい行動が多いんですよ。まあ刑事事件に今のところなってないですけども、刑事事件になってもおかしくないぐらいの事件が多いんですね。まあそういうこともね、大統領の家族ですよ。だから前の国務大臣だってヒラリーさんですね。クリントン大統領の奥さんですね。この人もまあ、ものすごく変なことがいっぱいあったんですね。まあ、直接的には国務大臣だった頃に、 各国の首脳と通信した E メールが全部消えてなくなってたとかね、そういうまあ、これが犯罪であるかどうかっていうのは非常に難しいんですけれども、もう普通にはやらないような、いわゆる誠実な行動とは言えないっていうようなものがですね、最近アメリカでは横行してるわけですよ。で、こういう時は非常に気をつけなきゃいけないんですね。つまりアメリカという非常に大きな国が自分のことしか考えない。アメリカはもともと自分のことしか考えないんですが、その自分のことしか考えない国であっても、キリスト教とか何とか言って裏打ちがあると、ある程度はそれが、セーブされるわけですね。まあ日本人が、太陽の下では嘘をつかないみたいなもんでね、神の前ではとか、そういうことがやっぱりありますんでね。まあ、人間というのはそれが抑えになるわけです。ロシアがね、敬虔なロシア国教の信者で成り立ってたロシアが、レーニンによって共産主義になったら、スターリンとは出てきて、国民を2400万人殺すとかね。これはやっぱり神がいないからなんですね。自分で自分の道徳を決めるっていうことになると、人間というのは結構恐ろしい考えを持つことがあるんですね。まあそういうことで、これは今日は今の世界を知るで、まず一つは、アメリカの道徳が廃れてきた。これが一番大きいですね。アメリカの道徳が廃れてきた。それでそれを皆さんが世界が感じるんですね。一番大きい変化は今、貿易にドルを少しずつ使わなくなるわけです。今は一応国際貿易ですね。国と国との貿易ではドルが決済で使われます。例えば日本がアメリカに自動車を売っても、アメリカ人は日本人に円をくれません。ドルでくれますね。そうするとそのドルを例えばトヨタ自動車をもらって、鉄板を買うときにはね、また外国の鉄板を買えばいいし、それはそれでいいんですけども、プラスチックとかね、そういうの買うときは、石油とか買うときはいいんですが、国内で使おうと思ってもドルですからね、まあ、使えないということで、まあ、そのドルは少し余ったらですね、アメリカの資産を買うとか、アメリカの国債を買うとか、まあ、日本の場合、今アメリカ国債の保有高って世界で第1位、中国よりか多いんですね。まあ、そういう状態にまあなるわけですね。しかしそのドルを貿易で使えなくなる。まあ具体的には後で詳しく説明しますが、この前中国とブラジルの貿易決済にどうも中国元かなんかが使われたような気配なんですね。まあ、そういうふうにこうドル離れしていく。そうするとドルが、今はドルが基軸通貨って言いましてね、円はドルに支えられてるわけですね。昔はドルは金、ゴールドですね。金という金属に支えられてたから安定してたんですけど、今ドルはただ紙切れだけなんですね。信用だけっていうか、まあ信用だけっていうのはまあみんなの頭の中の意識だけって言ってもいいんですけど、意識で支えられてるわけですから、物に支えられてないんですよね。だから、アメリカの基軸通貨が基軸通貨じゃなくなったら、一応ですよ、一気にドルは紙くずになる可能性が高いんですね。特にアメリカは貿易赤字はものすごい膨大ですし、それから政府の赤字もものすごく膨大なんですね。ですから普通の国なら潰れてるんです。だけど基軸通貨を持ってるから潰れてないんですね。これが基軸通貨が外れてですよ。例えば世界の半分に基軸通貨の役割を果たせない。あとの残りの半分は各国通貨が勝手にやりますってことになると、基本的には、まあそういう定量的にはいかないんですが、まあドルの価値が半分になると思ってていいんですね。まあそういうふうになります。そうすると、ドルにものすごく依存してる日本の円っていうのも、どうなんかわからないっていう感じなんですね。円高になるか円安になるか、これいつもドルを基準に言ってますけどね。もうむちゃくちゃになってきます。一応その可能性があるので、現在のアメリカの変化、何の変化っていうと、道徳の低下。道徳の低下っていうのがやがてドル離れになり、我々の財布に結びついてくるのはいつかってことなんですけど、まあ2024年という人もいれば、来年ですね。いや、そんなことにはならないよっていう人までいっぱいいますのでね。それはだけど、個人のリスクで考えてもらうしかないんですが、まあ、ここの今の世界を知るの01はね、まずとりあえずはそんなに深く考えずに、少しずつ知っていかないと正確な判断ができませんからね。ですからむしろ、アメリカの道徳が著しく低下してきた。人々にコオロギを食べさそうとかね、トランプ元大統領を起訴したりね、そういうことをしておりますので、それからバイデン大統領の家族を調べなかったり、ヒラリー元国務長官のメール問題がうやむやになったり、それからケネディ大統領の暗殺事件、もうこれ60年以上前になるんですが、それをもう 調査レポートをオープンにするところが、まだオープンにできないということで伏せたりですね。非常にこう、不明朗な国になってるんですね。この不明朗な国ってのはアメリカでも共和党っていうのと民主党っていうの相当違ってね、最近ではアメリカがとちょっと言いにくくなってきたんですね。アメリカの共和党がとか、アメリカの民主党がとこう言わざるを得ない。共和党はまだね、相当しっかりした党なんですけど、民主党がもうむちゃくちゃになっちゃったもんですから、まあそういうことでですね、そういう変化もちょっと気にしてなきゃいけない。輝けるアメリカというのはもう世界には存在しないんだというのが、まあこの今の世界を知るの一番でありますので、単純なことだけ頭に入れた方がいいと思います。枝葉はなんとなくこう頭に入ってるっていうぐらいでですね、アメリカは道徳がもうなくなってしまった。したがって民主主義もうまくいけません。それから今日ピューリッツァー賞っていうね、非常に写真の権威ある賞が発表されてましたが、全部政府の差し金という賞でしたね。だから明るいオープンな正義の満ち満ちたアメリカとはもう違ってきたっていうのが今日のピューリッツァー賞の受賞の対象者を見てもですね、わかると。そのくらい腐敗してきたということですね。